この4章のところではルツとボアズの結婚のことが出てきます。ボアズはこのルツを自分の妻とするということのためには、この近い親類のものが買い戻しの権利があるというようなことがあって、彼は2節を見ると町の長老10人を招いて、そしてこの買い戻しのことについて話し合いをしたわけです。ナオミが所有していたこの夫エリメレクの畑を売りに出す、普通でしたら当然近い親類の者がそれを買い戻してナオミにそのお金を渡すということをするわけなんですけれども、この時にボアズは五節を見ると、あなたがナオミの手からその畑を買い受ける時には、死んだ人の名を相続地に存続させるために死んだ人の妻であったモアブの女ルツも引き受けなければなりませんと、そのことを言ったわけです。それはもう相続地にこのその自分の先祖の名をそのまま継がしていくというこのイスラエルの習慣から、そのことは人々はそのことを重んじて代々先祖からのその土地を受け継ぐということをしていたわけです。しかしその人は6節を見ると、私にはその土地を自分のために買い戻すことはできません、自分自身の相続地を損なうことになるといけませんからと言ったわけです。自分自身の相続地を損なうことになる、それはモアブの女をも引き受けるということがもう大きな障害となったわけです。この異邦人の民は主の集会に加わってはならないというようなことも立法にあるわけですから、その異邦人の女をも引き受けるということは自分自身の不名誉になってしまう、そのことをこの一番近い親戚の者は考えて、私は買い戻すことができないと、自分のその権利を放棄する。その時にボアズはこのその相続地を買う、八節のところにこの買い戻しの権利のある親類はボアズにあなたがお買いなさいと言って自分の履物を脱いだ、履物を脱ぐということはもう放棄するということであるわけです。そしてこのことによって正式にボアズはナオミの手からこの相続地を買い取って支払う、そしてまたそれと同時に十節を見ると、死んだ人の名を相続地に存続させるために私はマフロンの妻であったモアブの女ルスも買って私の妻としました。そしてまたこの10人の長老たちにあなた方はその証人ですと、そのように宣言をして、そしてボアズは代金をナオミに支払い、そしてまたその息子の妻であったルツを自分の妻とするということになったわけです。そして不思議なことは13節を見ると、主はルツを身ごもらせ彼女は男の子を産んだ、その男の子はオベデという名前であったわけなんです。オベデというのは主に仕えるという意味があるわけなんですけれども、そのオベデからエッサイが生まれ、22節を見るならばエッサイはダビデを産んだ、そのダビデの子孫として、その最後にはイエス・キリストがこの神の子であられたわけですけれども、お生まれになったということを私たちは知るわけなんですけれども、神様は不思議にもこのルツをこの主のユダヤの王の系図の中に加えられたということであるわけです。これはまさに実は血筋によらないで、また私たちも生まれるということがヨハネの福音書の一章に出てくるわけなんですけれども、12節のところにタマルがユダに産んだ ペレツという言葉が出てきます。まあ、タマルがユダに産んだとあるんですけれども、創世記を見ると、まあ、ユダの息子の嫁がタマルであったわけなんですけれども、なんとその舅によって、タマルは、まあ、子を産むというような、まあ、言うなれば普通に考えるならば不義密通で、子が生まれた。でもユダはそれを、まあ、自分の過ちであったことを認めて、ペレツが生まれる。18節にはこれはペレツの系図であるというように、まあ、不思議にも、まあ、こういうことが王の系図、そしてまた救い主イエス・キリストがお生まれになるという中に含まれているわけです。そしてまたボアズも誰の子であったのかというと、あのエリコの遊女ラハブの息子であった。ですから救い主はなんとそういう人たちの血筋となってお生まれになった。それは私たちの罪をあがなうためであるということをまた私たちは覚えなければならないわけです。自分はどうしようもないダメな人間だと思うようなことがあるかもしれませんけれども、まさにイエス様はこのような系図の中からお生まれになった。まあ、ダビデという優れた、もう今でもイスラエルでもう尊敬されている、まあ、王様の血筋ではあるんですけれども、しかし、ペレツ、そしてまたオベデ、どのような親から生まれたのかということを見るならば、私たちも本当にこの血筋によらないで神のことを責られる、その救いに預かることができる。それはもう神様の大きなこの恵み、また祝福であるということを思います。そしてまたナオミも女たちから14節に主が褒めたたえられますように、主は今日あなたに買い戻しの権利のあるものが途絶えないようにされました、その子の名がイスラエルで打ち立てられますようにと祝福を言ったわけなんですけれども、ナオミは苦しみ、本当に悲しみの中から神様の助けをいただいて、もう祝福あるもの、まさに、ナオミの名前は楽しみという、意味があるわけなんですけれども、苦しみから楽しみになった。そしてナオミはその子を養い育てたと16節にあるんですけれども、それはもう大きな喜びとなったということであるわけです。四式はもう本当にこのだんだんと堕落していくような様子を私たちも学んだんですけれども、その中にあってこのルツ記の物語があるということは、私たちにも暗闇の中に救いの光が与えられる、また私たちもこの救いに預かるものであるということは大きな喜びであるわけです。私たちも信仰によってこの神様の救いに預かり、そしてまた将来が備えられている、そのことを信じて、また喜びと感謝を持って生きるものとさせていただきたいと思います。